旧約聖書から創世記一章一節と29節、旧約聖書の最初のページと次のページです。神は言われた。地は草を芽生えさせよ。種を持つ草とそれぞれの種を持つ実をつける果樹を地に芽生えさせよ。そのようになった。一枚めくっていただいて、29節。神は言われた。実を全地に生える種を持つ草と種を持つ実をつける木をすべてあなたたちに与えよう。それがあなたたちの食べ物となる。新約聖書からマルコによる福音書4章26節、新約聖書68ページ上の段です。またイエスは言われた。神の国は次のようなものである。人が土に種をまいて、夜昼寝起きしているうちに種は芽を出して成長するが、どうしてそうなるのかその人は知らない。土は一人でに実を結ばせるのであり、まず茎、次に穂、そしてその穂には豊かな実ができる。実が熟すと早速釜を入れる。収穫の時が来たからである。お祈りします。恵み深い天の父なる神、今日私たちこうして健康を与えられ、秋の朝御言葉に聞くために再びこの場所に集まることを許されましたことを感謝いたします。あなたは今年も季節にふさわしく実りを私たちに与えてくださいます。秋の果実が実っております。新しいブドウ酒も届けられています。もうすぐお米の収穫が始まります。これらすべてのことのゆえにあなたに感謝いたします。願わくはこれらすべての実りが平等に分配され、地球上から植えるものがなくなりますように。またこの東アジアで新しく平和のための話し合いがなされつつあります。政治の指導的な責任にある人々にあなたが平和への強い願いと勇気と知恵をお与えくださいますように。日本と韓国、北朝鮮、中国、ロシア、それぞれの国の指導者にあなたの霊をお与えください。冬を迎えようとしているパキスタンの地震の被害を辛くも生き延びた人々にあなたの助けと守りがありますように。今日は村上先生は共同緑ヶ丘教会で講談を担当なさっています。先生の上にあなたの導きを祈ります。私たちの教会学校の子どもたちを今週もお守りください。私たちのメンバーの中で、家族の中で病気の者がおります。大きな手術を控えている者もおります。あなたの確かな御手が 支えてくださいますように切に祈ります。また将来のために悩みを抱え心の病の中にある人々にあなたの助けがありますように、この地域に住む市民の方々にあなたの守りがありますように、とりわけ先週裁判に勝って日本での難民申請が認められるそうなアフガニスタンからやってきたハザラ族の少年アリジャン君にあなたの恵みがありますように、法務省がどうぞこの裁判の結果について控訴しませんように、この難民の方たち一人一人を支援する多くの人々の上にあなたの祝福を祈ります。世界中のあなたに助けを求めて叫ぶ人々の声を今日も聞き上げてくださいますように、この礼拝を通してあなたの聖なる霊がお語りくださいますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。古代のキリスト教著述家にアレクサンドリアのクレーメンスという人がいます。彼の書いた作品の中にテオドトスからの抜粋、彼が書いたのではなくてテオドトスという人の作品から抜粋したものがあります。紀元200年頃の成立と言われています。そこにこういう言葉があります。私たちは何者であったのか、何に私たちはなったのか、どこに私たちはいたのか、どこに私たちは投げ込まれたのか、どこへ私たちは急ごうとしているのか、どこから私たちは解放されたのか、誕生とは何か、再生とは、再び生まれるとは何か。テオドトスは初期キリスト教の異端であるグノーシス主義の教師の一人でした。属していた流派はバレンティノス派という流派です。かなりでっかい流派です。それでも彼の立てたこの問いは宗教の本質に触れています。私たちは何者であったのかとは、遠い過去、神話的な過去を問うことで私たちの本来の由来を問うことに他なりません。何に私たちはなったのか、どこに私たちは投げ込まれたのかという問いは、私たちがどのような世界の中で何者として生きているのかという問いです。これは現在に関わる問いです。そしてどこから私たちは解放されたのか、そしてどこへ私たちは急ぎ行こうとしているのかとは、私たちを待ち受けている未来への問いです。そしてこれら三つの問いをひとまとめにしているのが、生まれるとは何なのか、再生とは何なのかという問いです。人が生まれるということ、そして死んだ後にもう一度生まれるということ、キリスト教は仏教のように輪廻転生をバックグラウンドとして持っている宗教では必ずしもありません。しかし洗礼式を考えてください。古い自分に死んで新しい自分に生きる、再び生まれるという形で再生のシンボリズムがそこに含まれます。テオドトスが示したそのような視点から、イエスの例え話、おのずと成長する種の例えと呼ばれる今日のテキストに取り組んでみようと思います。この例えは、人が種をまくとその種は成長し、そこから育った、おそらく麦ですが、麦はやがて実を結び刈り入れの時が来るという非常に単純なシンプルな構造を備えています。 そして種、実り、成長、刈り入れ、鎌といったこの例えで使われたさまざまなモチーフは、イスラエルの文化の中で大きなシンボリックな意味を持っていました。それはちょうど稲作をする私たちの東アジアの文化で、米があるいは稲穂が非常に大きな深い意味を持っていることと同じです。米から作られた酒は神様に捧げられます。お稲荷さんはお米と関係がある、そのことを思い出していただくといいかと思います。さて、私たちは何者であったか、どこに私たちはいたのかという問いと触れ合うのは、土は一人でに実を結ばせるという不思議なコメントです。この言葉は原初の楽園パラダイスを、その神話を思い起こさせます。先ほど読んだ通りです。神は言われた、地は草を芽生えさせよ、種を持つ草とそれぞれの種を持つ実をつける果樹を地に芽生えさせよ、そのようになった。実を全地に生える種を持つ草と種を持つ実をつける木をすべてあなたたちに与えよう、それがあなたたちの食べ物となる。今ガーデニングは大変なブームです。皆さんの中にもお庭やベランダを使って土いじりをなさる、そのことが好きな方が大勢いらっしゃると思います。古代中近東の人々は天国をしばしばお庭、楽園のイメージで捉えました。今でも地中海沿岸の諸地域には中庭パチオの文化が住宅建設に生かされています。古代イスラエルの人々はこの豊かな文化伝統を受け継ぎながら、パラダイスについて思いを巡らせました。かつて人間は庭にいた、神の庭にいた、そこではまだ肉食はなかった、命を長らえるために動物の血を流す必要はなかった、人は農耕労働をしなくても大地がおのずと実りをもたらし、それが人の命を養った。このことはイスラエル民族に属する誰もが知っていました。もちろん神話です。でもみんな知っていました。そしてもう一つ、古代イスラエル人が知っていたことがあります。それは私たちも知っているもう一つの神話、失楽園です。創世記3章には次のようなアダムに対する神の言葉があります。お前は女の声に従い、取って食べるなと命じた木から食べた、お前のゆえに土は呪われるものとなった、お前は生涯食べ物を得ようと苦しむ、お前に対して土は茨とアザミを生え入れさせる、野の草を食べようとするお前に、お前は顔に汗を流してパンを得る、土に帰る時までお前がそこから取られた土に、塵に過ぎないお前は塵に帰る。大地は人の罪のゆえに呪われるものとなった。私たちは失楽園の後の世界に生きている。私たちの世界はポストパラダイス的な世界です。この世界では日々の糧を得るには人は汗水垂らして塵に帰るその日まで働き続けなければなりません。ところがイエスはどうでしょう。土は一人でに実を結ばせると彼は言います。しかも夜昼寝起きしている間に、あたかもこの世界はパラダイスであるかのようです。イエスは嘘つきなのでしょうか。単純化された例えは必ず私たちを欺くのでしょうか。 次に何に私たちはなったのか、どこに私たちは投げ込まれたのかという問いと触れ合う筆致について注目したいと思います。夜昼寝起きしているうちに種は芽を出して成長するが、どうしてそうなるのかその人は知らないというコメントです。私の実家は、兼業農家です。今でも家族で食べるお米は実家から送り届けられます。時々虫が飛んでいます。子どもの頃は農繁期になりますと、遠くの親戚が田植えや稲刈りの手助けにやってきました。子どもたちも手伝いました。月明かりの中で田植えをしたこともあります。田んぼにはアメンボ、ゲンゴロウ、タガメ、カエル、ヘビ、何でもございいろいろありました。用水路にはザリガニがいました。秋の肌寒い夕日の中で稲束を担ぐと首筋がヒリヒリしました。そしてでもその脱穀の終わった藁の山の中にトンネルを作って子どもたちは遊びました。実はそれは危ないからやめなさいと小学校で毎週言われましたが、冬には切り株の上、霜柱になった切り株の上を踏み砕きながらたこ揚げをしました。遊んでいたばかりではありません。農繁期以外にもたくさんの手伝いがありました。冬には田んぼを耕さなければなりません。梅雨が来ると縄代を作る必要があります。稲が育っている間も雑草を抜き取ったり、あぜ道を直したり、そして何よりも貯水池の池の水量を村で決められたルールに従って配分しなければなりません。農薬を散布する手伝いもいたしました。つまりお百姓さんはただ夜昼寝起きしていたわけではありません。ちゃんと労働していました。しかも大変な労働です。箴言にこういう格言があります。怠け者は冬になっても耕さず、借り入れ時に求めるが何もない。まるでアリとキリギリスの物語のようですね。テサロニケの信徒への手紙2というところには次のような言葉があります。働きたくないものは食べてはならない。引退した人はどうすればよろしいのでしょう。農耕労働とは、人生とは働くことだという世界理解のシンボル的な表現です。顔に汗を流してパンを得る、先ほどありましたね。つまり人生とは働き続けることなのだという理解です。皆さん、人生とは何だとお考えでしょうか。いろんな非常に根源的なメタファーがあります。人生とは戦いだというメタファーもあります。いいえ、人生とは旅だというメタファーもあります。もう一つ大事な大事な非常に強烈なメタファーは、生きるとは働くことだ。そして古代のイスラエル人にとって働くとは畑仕事、農耕労働に他なりませんでした。ところがイエスは言います。夜昼寝起きしているうちに種は芽を出して成長するが、どうしてそうなるのかその人は知らない。大地は一人でに実を結ばせるのであり、まず茎、ついで穂、その次に穂には豊かな実ができる。イエスは言って、一体何が言いたいのでしょう。私は思いますに、人生とは労働である。たくさん働いた人間にたくさんの報いがある。少なく働いた者には少ししか報いがない。この人生観、世界観がともすれば見落としがちな世界のより深い位相、これに注目するようにイエスは教えているのだと思います。イエスは何を言っているのかお分かりでしょうか。楽園から失われてしまった私たち この世界にも大地はおのずから働くものとして実りをもたらし続けております。農夫が夜昼寝起きしているとか、どうしてそうなるのか知らないというのは、この農夫が大地のこの働きに信頼していることの表現でしょう。実が熟すと直ちに鎌を送ると言われています。実が熟すとと訳されているギリシャ語の本文は、実りが許したその時というものです。借り入れを許すのは実りです。私たちの計画ではありません。このことを明らかに示すために、イエスの例えは働くという側面をあえてカットしているのです。現代社会における農業は、産業革命以降の工業の発展を受けて、あたかもそれが製造業であるかのように営まれています。田んぼや畑はまるで工場であるかのように扱われています。農家は生産者と呼ばれ、農産物は製品として流通し販売されます。しかしイエスの例えを見るとき、それでよろしいのでしょうか。私は先ほど申し上げたように、半分農家で育ちまして、大学に入学したときに初めて実家を離れて都会で暮らし始めました。そのときお米は言わずもがな、特にトマトですとかキュウリですとかナスビですとか白菜ですとかジャガイモですとか人参ですとか玉ねぎですとか、そういったお野菜をスーパーマーケットでお金を出して買わなければならないということに少なからぬショックを受けました。野菜は自分の畑から持って帰るものであって、お金を買う払ってお店で買うようなものではなかったのです。今では当たり前になってしまいましたが、イエスの例えは、私たちが実は生産者などではない、おのずと実りをもたらす大地や借り入れを許す実りの受益者であるということをもう一度思い起こさせます。この世界に実りという現実がおのずから働くものとして存在していなければ、農耕労働そのものが意味をなしません。命のシステムはそれ自身として働くシステムとしてこの世に存在しています。さて、どこへ私たちは急ごうとしているのか、私たちはどこへ行くのか、どこへ行くんでしょうか。この問いと深く関係するのが借り入れというイメージです。古代のイスラエルの預言者は借り入れというイメージを何の主題と結びつけて用いたかご存知ですか。最後の審判です。ヨエルに次のような箇所があります。諸国の民にこう呼ばわり、戦いを布告せよ、勇士を奮い立たせ、兵士をことごとく集めて登らせよ、お前たちの隙を剣に、鎌を槍に打ち直せ。イザヤの予言の逆転ですね。弱い者も私は勇士だと言え、諸国の民は皆周囲から集まり急いで来るがよい。主よ、あなたの勇士を使わしてください。諸国の民が奮い立ち、ヨシャファトの谷に登ってくると、私はそこに座を設け、周囲のすべての民を裁く。鎌を入れよ、借り入れの時は熟した。来て踏み潰せ、酒舟は満ち、絞り場はあふれている。彼らの悪は大きい。裁きの谷にはおびただしい群衆がいる。主の日が裁きの谷に近づく。太陽も月も暗くなり、星もその光を失う。鎌を入れよ、借り入れの時は熟した。この一文はヨエルの予言では、 イスラエル民族を虐待した周囲の諸民族に対する神の報復の時が来るという意味です。鎌を入れて麦の穂をなぎ倒す、これは裁きのイメージなのです。やがて刈り入れというイメージはユダヤ教の黙示思想において全世界に対する最後の審判を表すために使われるようになりました。この世界はすっかり失われてしまっていて、もはや救いのかけらもない。この世界はすっかり刈り取られて更地にされ、新しく種まかれる時、つまり世界が全く更新されて初めて救いはやってくる、そう考えられたからです。イエスも同じように考えたのでしょうか。そうだと答える学者もいます。農夫を通してこの世の審判者、人の子が顔を覗かせているというコメントもする学者もいます。しかし私にはそうは思われません。収穫の時が来たからであるという29節の言葉は審判と滅びの宣言ではないと思われます。むしろ命が保たれる時が到来した、そのことへの喜びと感謝の叫びです。この詩の精神は世界を灰色一色と見る黙示思想家よりもむしろ涙とともに種をまく人は喜びの歌とともに刈り入れると歌った詩編の詩人の心により近いように感じられます。再生とは何か、誕生とは何か。皆さんは昇降士で有名なイギリスの児童文学家フランシス・ホジソン・バーネットという人が書いた秘密の花園という児童文学をご存知でしょうか。1911年の発表です。私はこの作品を実は映画で知りました。私が見た映画はリメイクだそうです。フランシス・フォード・コッポラが創作総指揮を取り、アニエッカ・ホラントが監督をした1993年の同じ名前、秘密の花園という映画です。舞台は20世紀初頭のイギリス貴族のお城です。そこに実は花園があるんですね。3人の子供が登場します。1人目はこのお城の城主の息子、この子は背中にコブがあるだとか病弱でまともに歩くことができないとか言われ、さらには目も皮膚も弱いために直射日光に光をさらしては体をさらしてはならないと言われていて、ほとんど真っ暗なお城の中で暮らしています。子供なのに召使いたちは腫れ物に触るように育てています。お父さんはどうしたかと言いますと、妻を亡くした悲しみを抱えていて、その城に留まっていることができず、気を紛らわすために旅行ばっかりしていて家にいません。あと2人子供がいます。1人は女の子、この女の子は、地震でインドにいたんですけどね、地震で突然に両親を失いまして、おじさんであるこの領主、お城の家に引き取られてきます。でコブがあると言われていた少年はこの女の子のいとこにあたります。そしてもう一人少年がいます。これはお城の使用人である庭師の息子です。でこの3人の子供たち、2人の坊やと1人の少女は友達になってお城の探検をいたします。そして敷地の一角に深い深いツタに覆われた扉を発見するのです。扉の向こうには荒れ果てた庭園がありました。灰をかぶったように荒れ果てた庭園です。それはかつて少年の父が元気であった妻と共に幸せな日々を過ごした愛の園でした。しかし妻の死後は封印して荒れるに任せていた。 やがて子供たちは庭師の息子の指導のもとに、庭師の息子ですから、この庭を手入れして見事に再生させ美しいバラの花を咲かせます。城の城主の息子はお日様に当ててみますと病弱でも何でもない一人の健康な少年であることが判明いたします。お父さんは再生した庭を通して回復した息子と出会うことで子供たちに導かれて自らも回復していきます。この作品は人間の再生という主題を楽園の再生というイメージによって表現したもの、そう言っていいかと思います。荒れ果てた庭を発見したときに少女がこう尋ねる場面があります。この庭は死んでいるの？すると庭師の息子である少年は枯れ木のようなバラの枝をナイフで切り、その切り口を見せながらこう言います。この庭は生きている、眠っているだけだ。この小さな場面はイエスの例えの素晴らしいコメンタリーです。世界は悲しみや差別、あるいはさまざまな病、困難、そして汗水垂らして働く労働というツタや茨に覆われていて、見方によっては荒れ果てて死んでしまったかのように見えるかもしれません。しかしこの世界はすっかり死んでしまったわけではありません。もはや救いがないわけではありません。農業が全く工業化されてしまった現代でも、大地は今なおおのずから実りをもたらし続け、私たちの命はそれによって支えられています。地は草を芽生えさせよ、種を持つ草とそれぞれの種を持つ実をつける果樹を地に芽生えさせよという神の言葉は決して失われてはいないのです。どんなに荒れ果てていようと、この世界は神の庭、パラダイスの痕跡をとどめています。私たちは何者であったのか、何に私たちはなったのか、どこに私たちはいたのか、どこへ私たちは投げ込まれたのか、どこへ私たちは急ごうとしているのか、どこから私たちは解放されたのか、誕生とは何か、再生とは何か、この問いにイエスの例えは、私たちが生きている世界は荒れ果てた神の庭である、神の王国とはそれを見抜くことを私たちに教える神の力であると答えているのではないでしょうか。お祈りいたします。収穫の主なる神よ、あなたの導きと恵みによって今日も今年も私たちの命が支えられておりますことを心より感謝いたします。私たちはあなたが与えてくださった大地や自然や水をしばしば汚したり独り占めにしたり売ったり買ったりしています。この愚かさをお許しくださいますように。命は傷つけられてもそれを優しく耐えております。私たちの目を開いてこの世界に残された楽園の痕跡を私たちが日々の生活の中で発見していくことができますよう導いてください。世の終わりを超えて私たちを導きたも復活の主なる神、あなたは私たちが死ぬ時も 私たちを麦の束を集めるように集め、新しい命を与えてくださいます。再び種まかれて私たちは花咲き、あなたの御国にあって生きることを信じたい、そう思います。この世界にパラダイスの跡を見ることを通してその信仰を持つことができますようにお導きください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。さあ、それでは、収穫感謝の賛美歌を歌いましょう。388番です。お立ちください。